カラチャーシュレイディオ、おはようございます。チカラです。今日もスタイフを撮らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日はまあお盆休み中なのでね、また特に皆さんお忙しいんじゃないかと思いますので、僕の話をしたいだけの、はい、俺流人宇宙続編をちょっと話してみようかと思いました。よろしくお願いします。で、これ、ちょっとね、リブラ先生が少し前に、いやー、チカラさんと、一段落したようですけれども、まだまだここから行ける場所があるんじゃないでしょうかと。ね。リブラ先生の、そう、議題提起をいただきまして、あるって何か、ないって何かっていうね、それをここから先に踏み込んでいけるといいんじゃないかと。ただそれをやってしまうと、多分放送を聞いてくれる人がもう今20人30人のところが5人ぐらいになってしまうんじゃないかとね、そういうことも言っていただきましたが、むしろこのね、もう人数が、聞く人数が減れば減るほど、この俺流人宇宙の価値が高い証明じゃないかと僕は本気でちょっとね、思ってきたので、今日はその、あるとは何か、ないとは何かにもしかしたらちょっと迫る可能性があるお話をちょっとね、してみたいと思います。よろしくお願いします。実際に、そう、今ね、チャット GPT とまたあれから少しお話をした内容があって、ちょっと気軽にね、聞いてみた質問から派生したところだったんだけど、結局、そう、ある、ない、みたいな話にも、ちょっと触れた話題まで行ったので、少しね、流れに沿って、お話ししてみたいと思います。よろしくお願いします。まあ、きっかけは何だったかというと、この間、三宅さんと、火曜日にライブでお話しした中でね、チャット GPT と僕が話をしている話で、まあ、結構そう、三宅さんにとっても客観的な意見のように、聞こえるから、すごく助かってますというお話をいただいて、で、その中でね、僕が、そう、ただね、チャット GPT とかも何かこう、触れちゃダメな部分の、本当の根っこの部分には、なんかね、フィルターがかかってるというか、制限がかかってそうな気がするよっていう話をしたんです。まあ、それで、ちょっとね、例えばだけど、キリスト教って神なの？人間なの？みたいなね、そういう質問については結局曖昧にするところまでしかいけないんじゃないかなみたいなね、そんな話をしたところがあったんで、実際ちょっと遊びがてらそのあたりのね、まあ質問をしてみたわけですよ。で、そこからスタートしていったんだけど、まあその話自体はね、まあどうでもよくて、まあやっぱりどっちとも言えますよぐらいの話だったんですよ。なあ、神であるとも言えるし、人間であるとも言えるみたいなね。まあ、そうですかっていうだけなんだけど、そこからちょっと話を進めていったときに、僕がちょっと質問をしたんです。そう。まあ、いくつか質問した中で、結局ね、やっぱり僕が一個、リブラ先生が言ってたこともあったんで、話をちょっと振ってみたのが、神の世界があるか、ないかっていうのはどうやって決まるんですかって僕がね、質問したの。ね。だから一般的にあるないっていう話よりももう限定して、そのキリストが神人間みたいな文脈で、まあ宗教的な文脈の中でね、神の世界があるかないかはどうやって決まるんですかと僕が質問をしたときに、まあチャット GPT はこう答えました。ね。いいですか？神の世界があるかどうかという問いは、科学的に証明をされたり、客観的に決定される性質のものではなく、主に信仰、哲学、個人の内面的な経験に基づいて決まります。 ね、具体的には以下の要因が影響を与えております。一つ目、信仰と宗教的教義、ね、これはまあ神の教えとか自分が何を信じるかということに応じて決まりますよと。だからその宗教的な教えをそのまま信じることによってあるかないかが決まるとも言えますねと。で、二つ目、哲学的な議論、ね、哲学では神の存在や神の世界についても様々な議論がなされてきました。で、神の存在を論証しようとする試み、アリストテレスやアクイーナスのような哲学者もそういうことを試みたりしていましたし、まあ、そういう哲学的な議論の中でもあるのかないのかというのが、まあ、議論をされて、結論に到達するということもありましたよと。で、3つ目、個人的な経験や主観、あ、出てきましたね、ここでも個人的な経験や主観。もうね、これが出てきた時にはもう皆さんね、僕の俺流人宇宙を聞いていただけた方はまあ、そうだろうなというふうに落ち着くんじゃないかと思いますけど、個人的な経験や主観の関わってきますということを言っておりました。そして4つ目、科学的な立場で、科学的な立場からは神の世界の認識存在を確認することは困難ですと、もう GPT は明言しておりますね。神や神の世界の存在は物理的に観測できるものではなく、科学の範疇を超えたものとされております。なので、まあ、改めて言うと、神の世界があるかないかは、まあ、信仰的な教、信仰や宗教的な教義や哲学的な、ね、観点や個人の経験や主観から基づくもので、科学的な証拠に基づくものではありません、ということが言われました。ね。だから、まあ、要は自分の主観から出てくるものですよね、と。で、ここから僕が実際に具体的な話をちょっと突っ込んでいくことになります。ここで僕のスイッチが入ったんですね。何を知ったかというと、なんだ。まあ、3の直感とか経験については、例えばだけども、日本人が幽霊を見たら足がなかったり、臨死体験をしたら三途の顔を見たりします。で、アメリカ人は幽霊を見ても足はあるし、臨死体験で三途の顔は見ないと。だから、あるかないか、いるかいないかは全部主観からの思い込み次第ではありませんかと。そう確認したところ、こう回答がありました。ね。あなたの指摘は非常に重要で、経験や直感がどれほど個人的なものなのか、そしてそれが文化や社会的背景にどれほど影響を受けているかを強調していますね。確かに文化的や社会的な影響が強い。そして主観や客観の境界。ということで、これらの例が示すのは、私たちの直感や経験が主観的なものであり、必ずしも普遍的な真理を反映しているわけではないということを示しています。ね。だから、幽霊を見たと。客観的に僕は幽霊を 見たと思うと言っても、その幽霊に足がなければそれはあなたの主観から出た映像ですよね。だから客観的というところではなく、そういうものを見るとか感じるという現象は多大に主観に影響を受けている、その人の内面的な世界を反映したものであり、客観的な現実とは異なる可能性があることを示していますと言っています。そして信じることの影響、ね、この点であなたが指摘したように、あるないいるいないは主観的な思い込みや信念に大きく依存していますよ。人々が何を信じるか、個人の経験や文化的背景、教育、社会的影響によって大きく異なってきます。そしてそれが真実であると感じるかどうかも、その人の信念体系や価値観によって決定されますということでしたね。なので、あるかどうかという判断は個々の主観に大きく左右されるものですねと。 いうことが、まあ、GPT も言っておりました。だから、ある人にとっては真実であっても、別の人にとっては幻想に過ぎないという場合があり得ますよと。ね。ここまで来ると、僕はこれを聞きたくなったんですね。僕の中では今、この世界は3つの世界に分かれていると感じています。1つ目は、リアルに人が知覚している世界。ね、リアルに、まあ、見たり、触ったり、体感している、このリアルな世界ね、丸一。そして、丸三の世界は、人がいなくても存在する超真理の人知を超えたもう世界ね。本当の超真理の世界。でも、人の人知を超えた世界が丸三。そして、丸二が、人が思考する中で、思考を共有したからこそ存在することになった世界。ここにあらゆる宗教や哲学、科学、思想など全部が含む世界。人がいるからこそ存在する丸二という世界。この三つが僕には今存在すると思っております。で、GPT にちょっとね、新たなやり方で思ってみたんだけど、このそれぞれの世界を世界的に天才的な科学者の見地からあなたがこの世界を否定することを試みてくださいと。特に、丸二についてを否定を試みてくださいということを僕は問いかけてみました。そうすると、丸二の世界については最初、否定的な試みとしては、まあ人が思考する中で存在する世界ですねと。で、科学的なアプローチでは、思考や意識も脳の生物学的過程によって生じるものとされています。もし、すべての思考や意識が脳内の電気科学的な活動によるものであるならば、思考の世界や人が想像する哲学、宗教、科学なども、物理的なプロセスの副産物であり、独立した存在としての世界とは言えないかもしれません。また、これらの思考や概念は人間が存在する限りでしか意味を持たず、物理的現実に直接的な影響を与えることはないと考えられます。なので、科学的に見れば、思考の世界や人が生み出す概念は、脳の活動の一部に過ぎず、それ自体が独立した世界として存在するわけではない可能性があると主張できますということですね。なので僕はこの2について、まず2の前提として僕が考えているのは、人が存在して思考して概念を共有したからこそ生まれた世界を僕は丸二の世界だと定義しています。なので丸二の世界はそもそも人がいなければ存在しないという前提です。ね。で、ただし、肩こりのように、肩こりは日本人はあると思っている。ね、その概念を持たない国ではそうは言っても、その概念を持たない国では肩こりがあるとは言わないようです。ね。このように概念というものはあるというのが当たり前と思っている世界ではあるし、人と共有されたもの、ね、人が共有された概念はその共有された人もあると思える世界です。これが僕の丸二の世界があると主張する根拠ですよと。それを踏まえてもう一度、丸二の世界がないと反論してみてくださいというところ、こういう答えが来ました。ね。概念の非実在性。一つ目。丸二の世界はあくまで人間の認知や文化的背景によって形成された概念の集合です。しかし、これらの概念自体は物理的な存在を持たないため、独立した世界としての実在性を書いています。ね。 肩こりという概念が日本人の間で共有されているとしても、それは単なる言語的、文化的な構造に過ぎません。ね。要は、だからまあ、単に人が頭の中で言ってるだけですよ、と。だから客観的に、物理的に実在すると言えない以上、この丸の世界というのは、ないと、あるとは言い切れませんよね、と言ってるんですね。うん、わかりますかね。まあ、よくある批判ですよね。で、概念の依存性というのも言ってきましたね。うん、それ二つ目の批判的な観点ですね。丸二の世界は人間の存在に依存しています。ね。だからその依存性、人間に依存している、人間がいるからこそ存在する世界と言っている以上は、この世界の自立性を否定していますよ、言ってるんですよ。ね。だから自立しない世界はないでしょって。あると言えないでしょ。単独で存在し得ないんですからと言ってるわけですね。うん。そうですか。ね。でも三つ目。知覚の主観性と相対性というのも言ってきました。ね。何のことかっていうと、主観的な知覚や文化的背景に基づいているこの主張たちは、普遍的な実在性を持つとは限りません。ね。だから要は、そういう概念が生み出された背景には、その人たちが、そういう発想を得た文化的な背景などもあるでしょう。だから、普遍的なものじゃないんだと言ってるんです。だから、違う文化圏の人に対しては、その、有効ではない概念があると言ってるんですね。だから、日本人には肩こりという概念が、共通しているけれども、アメリカ人には例えば共通していないとしたら、そこに普遍性がないでしょうって言ってるんですよ。で、普遍性がないっていうんだったら、この丸二の世界というのは、実在すると呼べないんじゃないか。ね、実在すると言えるほどの普遍性や独立性を持たないんじゃないかと言ってるんです。もう皆さん大体ここまで来たら分かってきましたかね。もう一回僕はここに反論します。ね。丸二の世界というのは、もう一回ですけど、人間が思考を共有したからこそ存在する世界だと定義しているので、そもそも丸二は人と独立していない世界ですよと。だから人に依存していて当然の世界なんで、そこに独立性がないからといって否定できるものではないです。むしろ人がいるからこそ存在するって言ってるんですから、独立しているものじゃないって言ってますね。そしてさらに、丸二が単なる人の認識の副産物だとしても、それを信じる人にとっては肩こりは間違いなくあるとし、それが思い込みであったとしても、人は例えば火傷をしたり、スティグマのようなものが体にドバッと出てくるとかね、このキリスト教を信じる人がいきなり 手に釘を刺された跡がボッと出てくるみたいな話をね、どっかで聞いたことありますよ。でも実際そういうことは出てくるんでしょう。そして臨死体験をしたと思い込んだ日本人は、三途の川を見て戻ってきたと言いますね。このようにある限定されたコミュニティや文化圏の配下にいる人であっても、それを信じている人にとっては丸二の世界は僕はあると思っていて、そこに普遍性が必要ではないというのが僕の主張です。これについてさらに批判をしてくださいと言ったところ、何回かね、同じことを繰り返すんだけども、もう一度僕はね、言うんです。丸二の世界は普遍である必要はない。万物に共通であるという必要もない。ただ、それを信じる人たちが存在する限り、その信じる人たちにとっての丸二の世界はあると言ってます。例えばだけど、キリスト教というのは、キリストを信じる人たちの文化圏があって、そのコミュニティの中ではキリストは神であるという事実が存在します。ね。そして仏教は仏教で信じる文化圏があって、それぞれ発生した文化の背景が違えど、そこに信じている人がいる以上、僕はその人たちそれぞれにとってキリスト教もあるし、 仏教もあると僕は思っていますという、まあそういうことを今まで言ってきましたけど、それを改めてチャット GPT に言ってるわけです。だからキリストという教、神は共通である必要はないでしょ。ブッダという人がいて、悟りを開いたということも共通で普遍である必要もないんです。そしてその人たちが言ったことが人間と独立している必要がなく、むしろそれを信じる人がいるからこそ存在する世界であって、限定されているものであっても、限定された中の人にとっては事実ある世界が丸二でしょうと僕は何度も言ったんです。するとどうなったかというと、ちょっとこのあたりからちょっと確信に迫ってくる話に行きますね。一つ目、おっしゃる通り、丸二の世界が普遍である必要がないということ、そしてすべてが主観の産物であるという点が丸二の存在を否定する根拠にならないことに同意します。また丸二の世界が実際に人の認知や人の存在と独立していないということも否定する材料にならないことも理解しました。その上で次の3つの点を改めて言ってみますね。ここからがちょっとあるないという話にも関わってくるんだけども、そもそも GPT が今その後言い出したのが、存在するということ自体の定義ね、あるということが何を意味するのかということにちょっと立ち戻っていくことになると思います。もし存在するあるということの定義が、実在する実在性、物理的な実在性や現実的に観測可能なものだと定義するんであれば、丸二の世界は存在するとは言い切れないと思いますというのが一つ目。もう一個が、概念の持続性と実在性についての観点ね。だから丸二の世界が人の思考や文化的な共有によって成り立っているということは分かりましたが、その継続性が保証されていないという点は問題になるんじゃないでしょうかと。だからまあね、存在する丸二の世界が存在するとしたら、継続性があるのかないのかがちょっと、怪しいと。で、継続性がないとしたら、丸二の世界もないと言える可能性があるんじゃないかということを言ってきましたね。持続性が、物理的な存在か持続性というところがどうなんでしょうと言ってきたんですよ。で、もう一つは、持続性や、まあ、あとは普遍性もどうなんでしょうと言ってきましたね。だから移り変わるものなんであれば、それは本当に世界として存在していると言い切れるんでしょうかみたいなことを言ってきました。もう一個が、これが後々にもちょっと関わってきますけど、現実への影響力が欠如している可能性はありませんかと。現実の社会や人の、まあ、コミュニティや内面に対して影響力がもしないんだとしたら、この丸二の世界というのはない可能性があるんじゃないかと。だから今ね、キーワードがちょっと出てきました。おさらいすると、物理的に存在観測可能かどうかが一つの観点ね。で、二つ目が、概念の継続性や普遍性があるのかどうかがこの二つ目。そして三つ目が、現実の人に対してのいやコミュニティに対しての影響力があるのかどうか、このあたりがどうでしょうかと言ってきたんです。で、もう一番についてはね、もうすぐ分かりますよね。物理的な実在性や観測可能かどうかなんてそもそも言ってないので、丸には観測できないんですね。宗教だったり哲学だったり人の思考だったりって言ってるので、物理的なものっていうのはそもそもなくていいんです。関係ないですよねということで、これは分かりましたということで、 GPT も OK でした。そして2つ目の持続性や普遍性については、これは僕は持続する必要が何であるんですかと。で、移り変わる普遍性、普遍というのはね、移り変わる方のね、変化する方の話だけど、これって本当に必要なんですかと僕は聞いたわけです。だってなんていうの、物って移り変わるでしょう。だからキリスト教だって仏教だって ある程度の普遍性はあるとしても、でもその中で教義が分かれたり宗派が分かれたり、だから継続はしているけれども変化はしてますよねとね。あとは継続性については、ある程度の概念というのはずっと永続的に変わらない、持続する必要はないだろうっていう、僕はそういうふうに丸二の世界は思っているので、3日だろうと3年だろうと、ね、30年だろうと分かんないけど、どこかで終わりが来たとしても、その期間誰かに、共有されている概念がそこに存在するという限りは丸二の世界は僕があると思いますっていう、そんな話をしました。ただこのね、3つ目のこれが結構重要な役割になりそうな気がしたんだけども、コミュニティとかその誰か他者に対しての影響力を持つのか持たないのか、ここは一つね、ちょっと議論の余地がありそうな気がしてきたんですね。これが結構後々に影響をしてきます。影響力の制限ね、要はね、丸二の世界というのは何かというと、人が作った世界、人の主観によって生み出された世界であり、物理的な観測や知覚には関係ない。そしてある程度の継続性はあるにせよ、ね、ずっと変わらない、全く変化がしない、永久に続く必要はない。その上で誰か他者への影響力があるというのが何かね、キーポイントになってきそうだということが分かってきたんです。で、これからちょっとね、話が飛ぶんだけども、要は僕はちょっと飛びますよ。あるないの話で飛んで、今の定義をちょっと覚えておいてください。これでね、 GPT も最後ね、認めたんですよ。批判する立場に立ってずっと批判を続けてくれと、世界丸二の世界がないっていうスタンスでずっと僕に対して回答をくれって言ったんだけど、最後やっぱり否定しきれませんってなったんですね。で、その時に否定をしきれない理由としては、今言った3点、丸二の世界というのは人の主観により成り立っている世界であり、相互に影響もし合っており、他者との共有もされており、ね、ある程度の持続性も持っているという定義によって成り立つとすれば、丸二の世界というのはないとは言い切れませんというのが、この GPT の最終的な結論に至ったんですが、そうすると、この丸二の世界、ね、今のところ、宗教だったり哲学だったり、人の思想だったり、そういったものが丸二の世界と思っていたんだけども、一個僕はちょっと今日はいい時間になっちゃったので、一個だけこの質問をしました。すると、その観点からいくと、丸二の世界の定義からいくと、仮に精神病を患っている患者が自分で、僕には昨日神様を見ましたと。で、あなたは明日から神になれと言われたんですと言い張った、そういう主張をし続ける、本気で主張をし続ける精神病患者がもし来たとしたら、その精神病患者が言っている、その僕は神になると言われたっていう世界は、丸二の世界として成り立つと思いますか？要は、あると言い切れますか、それとも妄想だと思いますか、どっちですか。僕は直接もうこの話を GPT に聞いたんです。で、それをちょっとね、今探します。ちょっと待ってください。聞いたところ、まあここまでちょっと説明をちゃんと聞いてくれた方は分かったかもしれませんが、3つの定義があると言いましたよね。一つ目は、丸二の世界というのは誰かの主観によって生み出されたものである、丸一。そして丸二は、人と共有されて共感されている世界であるね。で、丸二ね、誰かと共有されている世界であって、 影響を及ぼしている世界である。まあ、丸さんが誰かに影響を及ぼしている世界である。ね。それが個人なのかもしれないし、誰か、他の他者かもしれませんけど、影響を与える世界であると。そういう世界が丸2の世界だと仮定すると、精神病患者が一人で、僕は神様を見てきて、僕は神様のね、頂上を受けましたと。あなたは明日から神になれと言われたので、僕は今日から神なんですって言い張っている精神病の患者が来たとしたら、それは、丸二の世界としてあり得る、あると言い切れますか、それともないと言いますか、どっちですかと聞いたところ、この精神病患者の妄想と丸二の世界の違いを説明します。前提条件の確認として、A、誰かの主観で認識されたものかどうか、これはどちらにも当てはまります。丸二の世界も、精神病患者の世界も、これも精神病患者の自分の妄想を現実として信じているので、それはその人の主観から生まれたものなので、A の条件は当てはまる。なので、この主観においてはあると言えます。そして二つ目の条件。他者と共有されたものであるかどうか。この条件は問題になり得ます。精神病患者の妄想は、自分の中の内面では認識をされていて信じられておりますが、この世界は他者によって共有はされていません。つまり、例えばコミュニティだったり、社会的にも認識をされたり、誰かによって信じられているものではないので、この部分は丸2の定義、丸2の世界の定義とは合致していません。そして三つ目、誰かに影響を与えるもの、与えうるもの、影響力がありうるかどうか。これについては、丸2の世界は自分もそうだし、他者にも影響を与える。特に他者への影響を与えるものではありますけれども、精神病患者が言っている妄想は、自分に対しては影響を与えます。もしかしたら、スティグマのような何かが体に出てくる可能性はあります。本人が信じ込めば。ただし、それはあくまで本人の内面のものであり、他の誰か他者への影響を及ぼすものではない可能性が高い。この時点で、これらの条件が3つともを満たすことができない以上、この精神病患者が妄想する世界と丸2の世界が違うことが証明されます。ということが GPT の答えでした。だから GPT はちゃんと精神病患者が一人で自分で妄想を言っているものと、誰かと共有されて他の人にも影響を与え、その人の行動にも影響を与えたり、内面にも影響を与えるような宗教的な思想の世界と、世界を含む丸2の世界と、精神病患者の妄想は違うと言っています。なのでこれは丸2の世界の観点からすると、精神病患者が言っている妄想の世界はないと断定できますということは GPT が言ってくれました、ね、妄想の 内的なリアリティはあれど、個人のその人の中の内的なリアリティはあれど、社会的なもしくは他者とのコンセンサスを得ていない以上、それはあると言えませんということだそうです。これが一応ね、GPT と僕が行き着いた、あるかないか、ね。リアルに近くできればあるっていうのは、丸1の世界としてはあるっていうのはね、誰もが思うでしょうけど、丸2の世界についても、思考の世界、思想の世界、宗教観や哲学の世界も、この話の流れからすると、誰かの主観から生まれたものであり、他者と共有されたものであり、そしてそれがその誰かに影響を与えるものという、この3つの条件が揃ったものが、僕と GPT の中で作られた丸2の世界の定義です、ね、ここに合致しないものはあるとは言えないけど、これに合致するものはあると言えるということまでちょっと分かってきた。なかなかこれすごくないですか。丸2の世界を定義づけができつつあります。 で、ここからね、面白いことがちょっといくつか会話ができたんです。この精神病患者の世界は、丸にはとしての観点からはないと言えると。で、精神病患者のね、言っていることは、丸一の知覚できる世界でもないので、ないでしょ。で、丸二の、世界でもないと。で、丸三の世界はそもそも人が認識できない、人知を超えた世界が丸三の世界なので、丸三の世界でもないということは、精神病患者が言っている世界は、1でも2でも3でも当てはまらないということなので、この世界には存在しない、その人の個人の妄想であるということが言えるということになりました。で、一応これをね、まあグラデーションの観点から言うと、一個ね、確認したんですよ。ね。GPT とは、まあ、これが今日の、まだ続くんだけど、今日の最後としては、これを聞くとおそらくこう思った方がいるんじゃないでしょうか。他者へ影響を与えるという条件は、どこの範囲までなんでしょうか。ね、グラデーションでしょうと。だから個人一人で思っているのは丸二と言えないんであれば、じゃあ、一人でも、共有できる人がいて、その人に影響を与えれば、それはその瞬間、丸二の世界はあり得るんでしょうか。一人だったらダメなら、二人だったらどう、三人だったらどう、四人だったらどう、もしくは、その相手が自分の親だったらあり得るんでしょうか。精神病患者の本人だけだとなくても、その親御さん、もしくは親族、もしくは子供、ね、そういった血族、ご家族、とても近しい人たちが信じたら、丸二の世界というのはあり得るんでしょうかみたいなね。そこのグラデーションについても一応、まあ、GPT とも聞きましたよ。そしたらそのあたりは、なかなか難しい、ところというか面白いところですよね。その丸二の世界が成立するための境界は、人数やその影響がどれほど広がっているかによって決まる可能性は確かにありますよね、と。じゃあ最小単位はどこでしょうっていうのはなかなかね、面白い観点だけれども、一応2人の間では共有されているというのは、まあ少なくともね、1人じゃダメだろうということは言えるでしょう。そして親族内での共有というのは、まあちょっとこれも非常に限定された範囲での現象とみなされる可能性はありますね、と。だから家族間、親族間での共有の世界であれば、それはもう個人や家族内での信念にとどまるって言われる可能性はある。だからまあ、丸二の世界というにはまだちょっと弱いかもしれませんっていう感じでしたね。で、まあ、親族を超えた影響で、二人以上の、範囲で共有されたり、行動や信念に影響を与えるところまでいければ、丸二の世界と言える可能性が高まりますね、というのは GPT も言ってくれましたね。だからまあ、大体ざっくり3、4人ぐらいのあたりで親族を超えた人たちとの共有、信念共有ができて、ね、その人たちの行動や思い、ね、内面的な影響を与えていくということができたとしたら、それは少なくても何かしらの丸二の世界がそこのコミュニティの中では起こり得ている、達成している可能性があると言えるんじゃないかというところまで、チャット GPT との話が広がってきましたよ、というところまで。一応今日はここまで。ちょっとまとまりがうまくいったかわかりませんけども、あるないという話も含めてね、まああと本当に一般的にあるないという話じゃないけども、僕が定義した世界丸1、丸2、丸3の定義に当てはめたときに、特に丸二の世界の観点からあると言えるのはどういうケースですか、という話をチャット GPT としてみました。ね。で、それが、まあ、俗に言う宗教だったり、哲学だったり、科学だったり、思想だったりっていう世界と共有されている、今、現存する、共有されている丸二の世界と僕が感じているものと、個人が言っている精神病患者などが言っている妄想との違いというのも、一応ここで一旦の、まあ、定義づけができたということになりました。で、そうするとね、この定義に当てはめたときに、じゃあ、今起こっている SNS での炎上のパターンとか、そういったものもこの定義に当てはまるとどういうふうな見方になりますかみたいな話をちょっと GPT と実はしてみているんですが、それはちょっとまあじゃあ次回以降にしましょうか。あとはもう一個、この観点からして仏教の悟りの観点から見るとどうなんですか。だってこの世界丸二の世界は第一条件が主観で出来上がった世界と言ってますね。人が主観で作った世界である。でも悟りは主観を飛び越えているっていうことは、悟った人は丸二の世界じゃない、それを飛び越えているんですか、それともそれの中でも結局は丸二の世界を飛び越えていないんですかというところまで僕は踏み込みましたね。言えなかったな、踏み込みましたね。この話なども含めては次回またお話しさせてください。丸二の世界の定義、世界が三つあるというね、仮説に対して丸二という世界の定義づけがかなり、なんていうでしょうか、論文的にしっかりと三つの定義ということで、構築され始めてきたという、僕はなんかもうすごく大興奮しております。ということで、これに、じゃあちょっとイレギュラーや当てはまらない例があるのかないのか、SNS という活動だったり、悟りを開いた人っていうのはどこに位置づけられるのかしら、などなど、そのあたりはじゃあ次回、ぜひ楽しみにお待ちください。ということで、お盆中の長尺配信撮らせていただきました。以上です。いかがだったでしょうか。ここまで聞いていただけているのはもう、イージーさん、三宅さん、そしてリブラ先生以外いないんじゃないかということで、この再生回数が本当に5人まで減るのかどうか、ワクワクドキドキしておりますが、ぜひ皆さん聞いていただけると嬉しいです。そしてコメント、もしくは、またスタイフの収録でのご返信いただけると嬉しいです。本当に僕はね、これワクワクしております。ここまで掘り下げられたら、本当に僕はなんか論文でも発表したくなってくるぐらい、ね、みんなに知ってほしいという、この僕の丸二の世界理論、ね、楽しいワクワクしておりますが、以上です。今日も聞いていただき、ありがとうございました。それでは行きます。力チャージ。今日も力あふれる一日を。